通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の光合作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。1月2日木曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。毎回さ、何月何日何曜日今日の放送を始めていきますって言ってるけど、これちょっとね、最近になって自分で自分の首を絞めているように感じるんですよね。っていうのもなんでかっていうと、この長期休みよ。僕ね、9連休なんです。まあ暦通りの仕事の人は多分9連休だと思うんですけどね、全部祝日って感じじゃん。でもさ、音声配信やってるとさ、てか僕このスタイルで言ってるとさ、毎日曜日把握してるのね。するとね、足音が聞こえるわけ、後ろから。もうすぐ仕事始まりますよ、ひたひたひた、始まりますよ、ひたひた、始まりますよ、ひた。もうね、木曜日っていうとね、ほんとそんな感じよ。木金土日、はい、終わり。いや、言うて折り返し地点ぐらいなのかもしれませんけど、なんかさ、木金土日、はい、終わりって感じもするわけよ。これ共感してくれる人いるかな。まあそんな感じでね、まあ、曜日をね、毎日言うのもいかがなものかと思いながらも、まあ発信スタイルの一つということでね、特に変えずにいこうかなとは思ってるような感じです。ちょっともう一つ雑談させてね。昨日お参りに行ったんです、初詣ね。でさ、皆さんの地元はどうです？初詣行く風習ありますか？うちはね、あるんですよ。僕の地元はね、あって、しかも三社参りって言ってね、3つの神社をお参りするっていうのが、まあ、習わしというかね、スタンダードプランみたいなね感じなんですけど、これね、去年インスタでね、なんかストーリーズか何かでこのことを話したりすると、いやいやいやいや、三者なんて参らんよみたいなね、全国のね方からちょっとね、そういうご意見をいただいたりしました。やっぱりここら辺もローカルルールあるんだっていうことをね、なんか SNS の力でね、知ることができたっていうのはすごく良かったかなっていうふうに思ったりしてます。まあ、うちはね、変わらず家族でね、三者参りしていこうと思うんですけども、皆さんのね、お住まいの地域ではどうですか？何社お参り初詣行きます？何社とかいうこと自体が意味不明みたいに思われる方もいるかもしれませんけども、僕の住んでいる福岡県北部ではね、三社参りが結構スタンダードなんです。皆さんの地元の初詣のローカルルールみたいのがあればね、よかったらコメントやレター DM なので教えてください。それではね、本題に入りたいと思います。今日は当たり前の日常を大切だと感じることの大切さみたいなタイトルでね、お話をしていきたいと思います。いや、年明けだし、まあいろんなことをね、感じることもあるわけですよ。やっぱりいつもと違う日常が訪れるわけじゃないですか、年末年始って。もちろんお仕事している、していないに関わらずね、お仕事があるお休みに関わらずね、やっぱり年末年始ってこの国において少しね、まあ特別な期間だと思うんですよね。まあ、お店とか、販売系をやってる人とかは、まあ、元旦から大忙しですね。初売り、逆にお仕事としての、まあ、変わったイベントがあったりするね、そんな感じになってくるので、皆さんね、共通して、まあ、特別な年末年始なんじゃないかなというふうに思ったりするんですけども、あとはやっぱり1月1日ね、2024年1月1日は能登半島地震ですよね。はい、これから1年経ちね、現状みたいなのをやっぱりね、昨日もテレビなどでやっていました。そうで、能登半島地震から1年、そんなに、僕の住んでいる福岡県北部にはたくさんの情報は届いてないような認識を持ってます。しかしながら、僕自身は、社会福祉士の、ね、仲間たちから、ね、その能登半島に災害派遣みたいな感じでね、 DWAT みたいな、ね、名前で派遣された人たちもいて、その人たちからね、話をね、聞くことが、まあ、ちょうどね、ほんと最近あったんですよね。そう、それでやっぱり変わらない状況をね、本当に現地に行ったね、仲間たちからよく聞いてます。まあ地震があったし、夏には豪雨があったし、まあ他にも様々な事情で、まあ、全く変わってないとは言わないけども、 変わってないっていうふうにね、現地で働いてきた社会福祉士のメンバーはね言っていましたね。そういったことからも日常っていうことについてね、ちょっとフォーカスを当てて考える機会になったんじゃないかなと僕自身思ってますね。皆さんの家庭での年末年始ってどんな感じですか？例えばね、年末を楽しく過ごす、紅白見たり、今ないけどガキつか見たりね、みんなでちょっと豪華なご飯食べたり、年越しそば食べたり、カウントダウンしたり、夜初詣にいきなり行ってみたりね、家族だけじゃなくて友達とかね、そういった人たちもいるかもしれません。まあ、とにかく年末を楽しく過ごす。他にはどうですか？年始を祝う、明けましておめでとうございますっていうね、そういう正月特番を見る、おせちを食べる、お年玉をもらうね、いろんなことが、まあ、子供の頃から日常としてそれぞれの家庭にねあったんじゃないかなというふうに思います。今だけではなくてこれまでの人生の中でね、そう、こんな自分にとっての当たり前の日常、今思い浮かべてきたと思うんですけども、それが多分この放送を聞かれている皆さんにとっての年末年始の過ごし方の当たり前だと思うんですけど、その当たり前の日常は誰かにとって当たり前じゃないことっていうのがあるんですよ。ここで取り扱うのはね、当たり前の日常です。そう、日常に対して、その当たり前の日常に対してありがたいっていう風な感情を抱く日常の場合にはもうすでにね大切さを認識しているので、それはもう今回の話には触れなくて大丈夫。そしてまた逆で辛い、苦しいみたいなネガティブな感情を抱いている場合、これもそもそも大切に思う必要はない。まあ、ネガティブな感情っていうのはその起こった事象もちょっと僕には分かってないですし、それぞれね受け取り方も本当に人それぞれだから、まあ、それも取り扱わない。ここでは当たり前を本当に普通という感情、なんならその日常に対して何ら感情を持たず、それこそ本当に当たり前と思っている日常について今一度思い返してほしいし、そしてそれがいかに大切かを感じてほしいというふうに思うんですよね。これは自分自身にもまあ言えることなんですけども、自分の子供の頃からの年末年始の日常、まあ、それ以外にもね365日過ごしていく中で自分の家のルールとか自分の周り、ね、地元のルール、小学校、中学校、高校、ね、職場、ね、そういった時代のルールっていうのがあったかもしれませんし、まあ、それがねなんとなく自分の中の日常、当たり前の日常になってると思うんですよ。でもそれは僕の中での当たり前の日常であって、他の人たちからしたら、え、そんな感じで過ごすの？っていうふうに思われることもたくさんあるんじゃないかなというふうに思います。仕事ではね、僕は生活保護のケースワーカーっていうのを、まあ、約15年間してましたね。なのでこの仕事の中でね、本当に一人一人関わっていく方々の生育歴や生活歴についてね深く深く触れていくんですよ。そうね、それをね掘り下げていくと、みんながみんなでは全然ないんですけど、かなりね壮絶な人生を歩んできてるなっていうふうに僕の感覚としては捉えることができます。よく言われるね、ズルしたくて保護を受けてるんじゃないかみたいなことねあるんですけど、僕の体感ではそんな人たちはねほんの数パーセント、いや数パーセントもちょっと言い過ぎかなっていうふうに思うぐらいだからね、この放送を聞いている人たちには満足も不満もない現状、そういったことが今ある人たちにはそこにスポットを当ててほしいなっていうふうに思うんです。なぜならそこはあなたにとって満足も不満もない状況を誰かが意図的に作っていることが考えられると思うんですよね。そう、それを考えてみて、その意図的に作っている誰かに感謝する時間にしてほしいなっていうふうに思うんです。きっとその誰かは家族や友人、同僚、きっとねそんな近しい人たちの中にいると思うんですよね。なんか当たり前の日常に感謝するのを忘れて他のところに感謝をねするっていう人たちっていうのは多いと思うんですけど、実は本当に一番初めに感謝すべきところっていうのはきっとそんな近しい場所なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。家族だから言わなくても分かってる、親友なら何でもありなわけねえじゃんって、何を一番大切にし何に一番感謝するか、 そこの優先順位っていうのを僕自身もね、改めてこの年明けということもあって見つめ直していければなというふうに思ったので、お話をねシェアさせていただきました。はい、そんな感じでね、今日はこの辺で放送終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。